しゃったままで結構です、聖歌の425番、1番と、4番、
教会の経済の10分の1、5月分ですけれども、46,330円を外部の働きのために、身体から捧げる恵みを当てさっていることありがとうございます。どうかこの献金を豊かに祝福してください。また、捧げられるそれぞれの場所において、その働きのために、何十倍、何百倍、何千倍、幾万倍と増し加えてさって、豊かに祝福し、用いてくださいますようにします。また、捧げます。この教会の身体の経済をさらに豊かに祝福してくださって、あふれるばかりの恵みを注ぎ、あなたの栄光の豊かに表してください。御体を捧げる献金を感謝します。イエス様のお名前としてお願いします。アメン。します。皆さんですね、おはようございます。6月に入りましたね。あっという間にどんどんどんどんあの月日が経っていますけれども、今日からですね、一応信仰の歩みでオンライン礼拝を始めました。だから今かなりですね時間差があるみたい、多分このパソコンのせいだと思うんですけどもね、イモバイのせいだと思いますけどもね、途中で止まったりして動いているので、だいたい15分遅れぐらいでですね、今このパソコンにはこの礼拝の模様がライブで流れています。で神様がですね、インターネットの働きを祝福し用いてくださっているし、映像とか音声とか、それからオンラインもできるところはやってくださいってですね、iPhone があるので、iPhone でできるのでですね、今日から、ですね、オンラインライブを始めましたのでですね、ぜひですねお祈りしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。音声はきれいに届いています。映像はカクカクカクカクって止まってますけど、声はきれいに届いていますのでですね、ぜひですね、そのためにもお祈りくださり、また用いられるようですね、お祈りしていただきたいと思ってます。教会が牧会する人々というのは目の前にいる人たちだけじゃなくて、いわゆるそのインターネットの後ろにも牧会人たちがいるということもはっきり神様は語っておられるし、それを意識して礼拝をするようにというですね、語っておられますね。ですから来週からは一応ね、誰が何見てるかって分かってるんですけど、今一人しか見てないですね。一人しか見てないっていうのはそのパソコンで見てるだけなんですねだから一応誰もまだ告知してない、ホームページの方ではね、お知らせの方で告知してますけども、これからどんどんどんどん告知していきたいと思ってますし、で一応東京でもね、オンラインの中で生産もね、向こうの方々に生産のお祈りもしてますので、信仰に立ってそういうお祈りも始めていきたいというふうに思っています。だからいろんな事情の中で教会に来れない方々が共に礼拝できる、そういった恵みの神様がですね、このオンラインの礼拝としてインターネットとしてね、働きをしておられるので、さらにですね進んでいきたいなというふうに思ってます。定期的な場所とか与えられてね、インターネットの環境がもっと整えば、もうカメラもありますから、パソコンにつないだらもっとそういう高画質で流すことができますけども、 e モバイルで流すとやっぱどうしても音声が届いてもカクカクになるのでね、しばらくはiPhoneでやりたいというふうに思っています。ただ私は第3週をちょっと外部で行くのでね、その時はちょっとカメラでやるか、iPad でできるかと思ったら iPad はちょっとカメラがなかったのでね、一応なんかノブさんがカメラを、小さいカメラを用意してくださるっていうことみたいなのでですね、第3週はちょっとね iPad でオンラインになりたいなというふうに思ってますので、ぜひですね皆さんお祈りしていただければと思ってますので、よろしくお願いいたします。21世紀型の宣教にのスタイルにはっきり変えていきなさいということを神様はですね語っておられます。だから礼拝 の賛美とか、それからメッセージも一応映像でも毎週末ちょっと遅れてますけどもね、その週のうちには映像もアップしてますし、それから賛美大会の映像もアップしましたので、皆さんの映像も見れますので、ぜひですね、ただモブ形式ってアップしているので、クイックタイムっていうオーディオプレイヤーかな、じゃないと、開かれないので、もしくは、多分ダウンロードした後に選択して開ければ他のやつで開けるかもしれませんが、ただモブクイックタイムをダウンロードしていれば、クリックするだけでストリーミングで映像がアップできる形になってますので、ぜひですねただなので取り入れてね見ていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。 ね、このインターネットの働きも、ね、これから用いていただきたいと思ってますのでよろしくお願いします。それから7月11日から20日の日程で、ね、月曜日から水曜日ですね、ギリシャパトモンチームが使わされていきますのでぜひ皆さんお祈りください。で6月10日今週の金曜日までがですね一応、まあ、締め切りじゃない一つの締め切りですね。で40席今オーストリア航空で取ってますけども、10日まで取ってそれ以降はですね飛行機の席を戻すらしいんですね。ですからここまでだったら今の料金、飛行機代が21万9千円かな、ツアー代が11万1千円、ただこれ40名揃った時の値段らしいですね。だから40名切ると若干高くなる可能性が、ツアー代なんかも高くなる可能性があります。で飛行機代はこう東海航だったら必ずアップ分かな、燃料サーチャージのアップ分1万4000円がかかるらしいですね。ですのでぜひですね確実な方まあね、もう10日まで申し込んでいただきたいと思いますし、また東海航もね導かれる方々出てくると思いますので、主が今回行くように示されている方々ですね、信仰悩みをしていただきたいというふうに思っています。で特別な、ね、神様の御心を持って今回もねギリシャパトモスに導いてくださいますし、今回パトモスで、ね、1週間の祈り込みっていうのはね非常に大きな御心があるなっていう、感じがしますですね。昨年のパトモスチームがね時の印となる派遣であったということをね語られていますよね。ですから昨年の7月から大きく私たちの群れの歩みが変わってきました。それと同時に時代もはっきり変わってきてるんですよね。で初めてテサロニケに使わされていってマケドニアに叫びて語られてね宣教のことを語られました。宣教に出ていきなさいって、で今までもちろん私たちは全世界に出ていって全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいって先週ね御言葉を取り継がせていただきましたけども、その御言葉がずっと与えられてましたけども、具体的に宣教に出ていけって形の中で命令されたのは実は去年 の, そのパトモスチームの時が初めてだったって秋元さん言ったんですね。だから大きくそこから流れが変わってきたですね。で負けでの叫び叫んでる人たちがいるからそこに私たちは出ていきなさいって言われたんですね。そして11月 の, エジプトイスラエルチームで与えた年頭の御言葉、この戦いはあなた方の戦いである、神の戦いである、その神の戦いというのが出ていきなさいという宣教、ね、これがこの神の戦いであるということを神様は、ね、年頭の御言葉を通して語ってくださった。そしてその、ね、戦いのために神様はです、ね、私たちを道路者として、ね、冬の白馬キャンプでは道路者と名前を与えてスネルゴイトキャンプが与えられましたよね。そしてその後に皆さん、震災が許されましたよね。であれで神様はです、ね、海の組主の初めて語られて黙示録の扉が開かれたということを明確に神様が語っておられます。だから昨年の7月からその与えられた御言葉とともに大きく時代が動いてきているってことを覚えていらっしゃる。でその中で今回もですね使わされていって1週間の祈り込みには特別な御心があるってことを覚えていらっしゃる。でこれは皆さんね行く方々はごく限られています。しかし群れ全体がそれが各部門が各教会がお一人一人がこれ使わされていくんです。ですから行く方には行くことの御心があり、残る方々はそれぞれの場所にいていわゆるこの派遣に使わされたという何ていうんですかね意識を持ちながらそれぞれの場所で御心を行う、祈ることに大きな御心があるということですね。ぜひ覚えてください。ですからこの派遣のために祈ってくださり、また派遣中もねぜひしっかりと祈って神様が与えてくださる示しや言葉例の先駆けをですねしっかりとですね受け取っていただきたいというふうに思っていますので、で今兵庫からは一応5名の方が確実で行くことになっていますですね。さらにね御子の方々が参加できるようにですねお祈りしていただきたいというふうに思っています。そしてこのチームが帰った後7月の26日から29日ですね、まあ、26日がプレで27から29は本キャンプになりますけれども白馬、キャンプですね、まあ、夏の白馬はスネルゴイキャンプという名前じゃないそうですですね。スネルゴイキャンプは冬の賜物を用いることからにポイントがある。で冬のキャンプは今道路者としての訓練立ち上げのためのいわゆるキャンプですね。で夏のキャンプはあそこで賛美隊を立てたって語られているので、こっち行ったらあかんにゃ、映らんにゃ、そにゃ、そにゃ、そうそうそう、こっちからこっちにおらなきゃいけないですね。賛美隊を立てた語られている、一つは賛美隊の働き、賛美の働きの人のポイントがありますね、夏のキャンプですね。ですので、ぜひお祈りください。で、もう聞いてると思いますけどね、今年の白馬の 一般のね、優勝したチームの教会に車が1台進呈されることになったんですね。だから景品がついてきたですね、いう形になりました。どんな車だって今話題になってますけどもね、まさか軽自動車じゃないだろうとかですね、それから乗用車だったらワゴン車がいいとかね、もしスプレーナーが1位だったらね、マイクロバスがいいとかですねみんな自分好きな方のこと言ってますけれども、ただね、本当に素晴らしい恵みがですね、与えられてきたなっていう感じがします。ですから白馬キャンプなんかにおいてもちょっとね、やっぱりこう段階が変わってきたかな。で、海外から、ね、の団体の方とかもいろいろ申し込みが始まってるらしいですね。ですから示されたように、夏皆さん白馬キャンプ2回になるのでね、人数5、いわゆるキャパが入れなくなるので、2回になるって示しなんですよ、ね、7月とそれから8月みたいになるので、そういう時は来始めますのでですね、楽しみにしていただきたいと思います。で、関西も今回バスをプレーからバスを、予約しております。で、今までみたいな感じで一緒にずっと車を置いたままするとですね、高くなるので、去年から使っている送迎だけ送ってもらって、帰りまた迎えに来てもらうっていう形で、車その間は使わないとですね。で、一応30名で1人1万円ぐらいですね。でもそれでもやっぱちょっと2泊3日からするとちょっと高いんですけどもね、40名集まったら7500円ですね。ですので、ぜひですね、バスも利用していただきたいと思ってますので、よろしくお願いをいたします。それでは、時間も限られてますので、今日もですね、御言葉から見ていきたいと思いますけども、今日はですね、有名な聖書の箇所なのでね、皆さんも知っておられると思いますけども、今日はナーマン将軍ですね、アラムの、ナーマン将軍ですね。癒しについてですね、いくつかのポイントをいきたいと思っています。で、このナーマン将軍というのはアラムの王様ね、非常に重んじられ尊敬されていた人です。それから名誉もありました、権力を持っておりました、力もありました、人徳もあったと思います。多くの方々に慕われていました。そしてもちろん勇士であってですね、戦いで圧倒的な勝利を取っていたんですね。もう 人から見るなら、周りの人が見ると、いわゆるナーマン将軍みたいになりたいっていう、ね、そういうだと思います。で、お金も持ってたと思うんですね。イスラエルに行くときに銀、なんていうかですかね、10タラントで、これ1タラントって34キログラムだから340キロですね。で、銀6000シェケルってのは多分60キロぐらいだと思います。で、今のお金に計算すると多分億超えるでしょうね。金って今相場いくらか知りませんけども、ね、だからお金も多分持っておられました。だから極端な言い方するとですね、彼のナーマン将軍の人生というのはすごい、支給された人生であり、勝利の人生だったと思うんですけども、ただ彼の人生によって、そのお金でも、それから権力においても、地位においても、名声においても、何かあってどうすることができない問題っていうのを実は抱えてたんですね。それが何かっていうと、彼は雷病だったんですね。ね、不治の病と言われた。もちろんイスラエルの人たちだったら、その雷病の人っていうのは、その表をあるときね、自分はそう汚れたものだってことを言って歩かなければならないような、そういうような病気でした。ですね、ですから彼はお金も力もあったし、それから人徳もあったので、この雷病を治すために一生懸命彼はいろんなことをやったと思うんですけども、全く治らなかったんですね。極端に言うなら、全てのものを持ってるけどもですね、これさえなければもっと自分は幸せだって思えるような状況だったかもしれません。だから必死になって彼は雷病が治すことを願っていたと思いますね。ところがね、皆さん、ね、ナーマン将軍、結果的に言うなら癒されるんですけどもね、この癒しっていうのははっきり起こってきます。素晴らしい恵みが表されるんですけども、そのね、ナーマン将軍の癒しが起こったね、そのプロセスみたいなのから今日はね、学んでいきたいと思ったんですね。で、彼がね、この雷病の癒しが始まった一つの大きなポイントは何かというと、聖書を見ていくときで、こう書いてありますね。2節、アラムはかつて略奪された時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンにの妻に仕えていた。イスラエルから一人の女性を捕らえてきて、奴隷としてナーマンの奥さんに仕えていたんですね。そしたら、そのイスラエルから連れてきたその女性が、その 女主人だからナーマンの奥さんにこういうわけなんですね。ご神様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご神様の雷病を治してくださるでしょうにっていうことを何かで聞いたんです。でナーマン将軍の癒しのまず最初は何かで、そのイスラエルから連れてきた女からこういうことがあるっていう事柄を、まあ、今ちょっとねこの言葉を使いますけど情報だから、イスラエルには何か預言者がいて、そして預言者が語った事柄っていうのはその通りになる。それが多分この女性の方はそのエリシャがいて、エリシャが多くの病を癒やすのを多分見ていたんでしょう。それからもしかしたら同じように雷病がかかった人をエリシャが癒すっていうところを彼女は見たのかもしれません。だからはっきりと確信を持って何かっていうと、その自分の使えた女主人に向かって行ったんですよ。もしあなたのご主人さんがでサマリアにあの預言者のところに行ったら、きっと彼があなたの雷病を治してくださるということを明確にはっきりと語ったんですよ。でナーマンのね将軍はそれを奥さんから聞くんです。だからその情報っていうのが実はナーマン将軍に癒される最初の入り口だったということを、ね、聞くことができます。であの信仰は聞くことから始まるって書いてありますよね。だから私たちはあの神からの情報いいですか、神からの正しい情報をいかに私たちがこう多く得ていくかということからは、実は私たちの信仰の成長やそして私たちの信仰生活の祝福と大きく変わってくるということをぜひあの覚えていただきたいと思います。ですか、だから今情報時代、こっち行ったらいかんねやあの情報時代なので私たち皆さん、だからねインターネットの働きを通して神は何をなさろうとしているかってね、あの御心の情報というのを何かインターネットを通してね全世界に配信するように語っているんです。だから証しやそれから説教や賛美、それ何かっていうと神から出る真実なものを何かって言ってあのネットを通してねあの世界中に配信するように言ってるんです。でこれは何か情報の発信です皆さん。で私たちが情報を発信していかなくちゃいけませんし、私たちが何よりも正しい情報を得ていかなければならない。あの新約聖書にあの12年間流しを患っていた女性の方が癒されるところが出てくるでしょ。あれも何かっていうとその彼女がイエスのことを耳にしてって書いてある。こういう方がいらっしゃってあの病人を癒され、それから死人を蘇し、それから悪霊を出されているっていうその情報を耳にしたときに、自分のこのね長血の患いも絶対癒されるっていうふうに信じて告白してた方でしょ。でなぜ彼女はそういう信仰を持つことができたかっていうのを聞いたからなんですよ。でそういう情報を得たからなんですよ。いや皆さん私たちもねあの正しい情報をですね得ていきましょう。でねあのローマ人の手紙の10章だったかな、あのパウロがユダヤ人たちに向かってね、彼らが神に熱心なのを私は知ってるって、しかしその熱心は正しい知識に基づくものじゃないって書いてありますね。でユダヤ人たちは本当に神様を愛してますし神様に従おうとしてるけども、彼ら律法、ね、律法を行うこととして義と認められようとするその中で彼らは歩んでたでしょう。そうじゃなくて私たちを救うのは信仰なんですよね。だから私たちは正しい情報だって、皆さんの日本人も皆さんね、日本人のクリスチャンも立法的になりやすいで、なぜか日本にも日本にも立法から先に入ってきたって言われてるから、だからどうしても行い中心になりやすいんです。信仰が中心でそれに伴って行いが伴ってくる。でこの歩みっていうのはすごく大切であるってことですね。ぜひあの覚えてください。だから私たちはそういった神からの正しい情報だって癒しが起こる。だから今の、あのブログなんかでもそうですし、東京の時の最新ニュースなんかでもどんどん癒しの証を載せてるのはこう情報を発信してるんです。がんが癒されました、頭痛が癒されました、これ何かっていうと情報を発信してる。新聞や雑誌で証を書いてるのは何かって、そういう情報を配信してるんです。でその情報に触れて何かっていうと信じる人たち、救われる方々、癒される方々、解放される方が何かって起こってくるからです。ナーマンの癒しは何かってこの主に対する情報から始まります。ただねこの時の、ね、女性の言い方には問題があります。だから気をつけなくちゃいけませんね。ねサマリアに預言者のところに行ったら、あの方があなたの雷病を癒されるって書いてあるから、預言者があたかも癒しに書いてありますけど、預言者が癒すわけじゃありませんね。 あの預言者が使われている神、イスラエルの神が唯一の神が何かというと、ナーマンの代病を癒してくださる。でも彼女、イスラエルに来たその女性は目の前でその多分見たと思うんです。そしてエリシャが癒してるのを見てるから、エリシャが癒したっていうふうに告白してるんです。だから私たちもそれを見上げていかなければなりません。正しい情報を正しく伝えていく必要が、ね、あるということです。そしてね、この情報を得てナーマンは何かというと、内側の中に希望って出てくるんですよ。そしてそれで確信を持って言うことが関しては、自分の霊も癒されると思って、彼は心を開いてですね、実際的に行動に出始める。でもちろんあのナーマンはですね、アラムの軍の将軍でしたから、アラムの王様にですね、許可を得に行きます。だからそういった面ではね、あの権威と主張というのをしっかりとあのナーマン将軍は知っていたということが分かりますけれども、王様にちゃんと承諾を得て、イスラエルから連れてきた女性がこういうことを言ったので、私はイスラエルに行ってサマリアに行って、そういう預言者のところに行きたいですって、だけどこの雷病をね、治してほしいですっていうのを伝えたら、行ってきなさいと王様が言われて、そしてイスラエルの宛に手紙を書こうって言って手紙を書いてくれた。そしてあのナーマン将軍はですね、あのアラムの王の手紙を携えてきて、銀10タラント、それから金6000シェケル、晴れ着10着を持って、いわゆる自分の部下を連れてね、戦車を引き連れて荷物を連れてイスラエルにやってきたんですね。でそして手紙をイスラエルの王様に渡しました。そしたらね、イスラエルの王様がですね、もうビビっちゃうんですよね。で、なんて書いてあるかですね、イスラエルはあの7節です。イスラエルの王はこの手紙を読むと自分の服を引き裂いていった。なんで引き裂いたかというとですね、私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか。この人たちは、この人はこの男を送って大病をなせという。しかし考えてみなさい、彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。だからまあ前半の部分は合ってるんですよね。あの私は殺したり、ね、生かしたりする神であろうか。神でなければ生かすことも殺すことも病気を治すことも、ね、奇跡を行うことも神ではないとできない。この告白は正しいんですよね。ただ彼のちょっとまずかったところはね、イスラエルその神がいるにもかかわらず、ね、あの自分でどうにかしようとしたことなんですよ ね, ね。だからそんなこと私はできないから、あの言いがかりをつけてきたんだって。その結果直さなかったら、お前直さなかったなみたいな感じで、戦争でも仕掛けられたらどうしようみたいな感じで恐れてしまった。でその姿を見たエリシャがですね、使いをやって、その彼を私のところに送ってくださいって言うんです。でその中であのイスラエルに、ね、預言者がいることをですね、知ることになるでしょって言ってるわけですね。だからあの預言者の働きっていうのも、ね、これすごく大きなポイントだって思うんですね。旧約時代、それから新約時代もそうだと思うんですけどね。預言者っていうのは、まあ、あの旧約の預言者と新約の預言者は違いますから、新約の預言者はあのもちろん教会を土台として、それからあの神の言葉を代弁する。しかしそれはあの吟味が必要です、ね、間違うことがあるから。しかし旧約の預言者というのはまだ教会がスタートしませんでしたが、特別に神様に召された方だけに油注ぎを与えられたんですね。ですから旧約の預言者の特徴というのは絶対間違えないということだったんです。一度でも言ったことが間違ったら偽預言者だった。で殺されていた時代です。で神様はその預言者に礼を注ぎ、その預言の言葉、ね、神の約束の言葉で祝福の言葉とかを神は預言者として語って、その語った言葉が次から次と成就してきたんです。その神の言葉をいわゆる預かるってい う, こう預言の働きっていうのは特別な神様の御心があるなということをですね、あの強くあの感じていますけども ね。そして、ナーマンは息を整えてね、今度はエリシャのところに来るん ですね。でここで、ね、2つ目のポイントですね。1つ目は情報で、2つ目これから癒しが起こるんですけども、あのナーマンはですね、実はその途中で帰ってしまう。皆さんご存知のように、怒るんですね。なぜ怒ったかというとですね、ここに書いてありますですね、9節、こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきてエリシャの家の入り口に立った、ね、エリシャは彼に使いをやって言った。ヨルダン川へ行って7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元通りになって清くなります。そしたらナーマンが怒るんですね。しかしナーマンは怒って去り、そして言った、なんということだ。私は彼が来て、彼がきっと出てきて、たし、神の、彼の神、主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、この雷病を治してくれると思っていたのに。 でね、彼は雷病が癒されるってことがなんか実は信仰があったその話を聞いてて、ただその癒されるっていうそのなんていうんですかね、その癒され方に関しては絶対こうだって思いがあったんですよ。でその彼の思いはその預言者エリシャが出てきて、ね、自分の前に出てきてね、そして彼の神主の名を呼び、そして患部に手を置き動かして、雷病をねされとか雷病を癒されとかですね、なんかそういう形の中でなんか祈ってくれて、その瞬間に雷病が癒されるっていうふうに思っていた、考えてた。そしたらエリシャは出てこない、ね、そして使いが出てきた、ね、言葉悪いですけど、いわゆる昔で言うのは弟子さんみたいなね、お弟子さんが出てきた。そして、アラムの将軍ナーマさんですか、エリシャが言ってますって、神の言葉です、聞いてくださいってですね、そこにねヨルダンがあります、でそこに行ってね7度身を浸してください、そうすればあなたの体は元となって清くなります、伝えましたよ、いいですか、さよならみたいな感じで家の中帰っていったの。でその瞬間ね、なんだこの野郎って、わざわざ私は王様から手紙を持ってき携わってき、そしてそのお礼のために銀や金や晴れ着まで持ってきて、私はちゃんと着てるにもかかわらず本人は出てこない、ましてや誓いが出てきてね、それもヨルダン川に行って身を浸して洗えって、とんでもないみたいな感じで怒ってしまったんですよ。でね、ナーマンはこう情報を得て信仰の歩みを始めました。ところがその信仰の歩みで癒されるっていう事柄を彼自身が思っていたことと全く違うことを語られたときに、彼は、ね、怒ってしまったんです。私も注意しなければなりません、ね、神様は私たちの思い通りに働かれる形じゃないんです、皆さんね。でも私たちってのはついつい神様愛の方であり、神様はこういう方だから、神様癒され通されるって言ったら必ずこういう形の中で、ね、癒しを起こしてくださる、問題を解決してくださる、こうしてくださるんだろうってことを私たちが勝手に先に思い込んでしまうことって多いんですよ。でね、勝手に思い込んでしまってそうじゃないって言われたらムカつくムカつくね。あ、皆さんね、これ気をつけなくちゃいけない。で、神様は皆さんの思いの中に働きを与えられ、そして皆さんの思いの中に働きを与えながら神様の技をなされますけど、皆さんが思ってるように願ってるように神が働かれるわけじゃないので、これはね気をつけていただきたいと思いますね。私が最初牧師になって久しぶりに使わせた時ですね、第一礼拝のお話をしましたけども、牧師になった、で神様は牧師に召されてくださった、で神様は牧師として私を使わす、ね、で使わすんだったら、だって神様が使わせてくださるんでしょ、で神様の働き、私の職業は牧師、ね、だからだったら何かで行く教会って分かってましたよ、二教会、ね、二家族しか教会いないので、ね、どう考えたって経済的には足んないってね、それでも神が牧師で使わすんだったら当然やないかと思ったんですね。で私の職業は牧師だから、私は牧師のために召されて牧師のするために行くんだって、別にアルバイトしてね牧師するために行くんじゃないんだみたいな形でね、だから私最初から何かっていうとフルタイムでアルバイトなしでやったんですね。そうしたらどういうことになったかってですね、大変なことになったの大変なことになったの。何かっていうとお金がないお金がないで、お金が待てど暮らせどやってこないで、あれって神様ちょっと話違うとちゃうみたいなねこんなはずじゃなかったっていう。でそれで何か、あでもね聞いてなかったってね、私は神様召されてはっきり言葉を示されて、そして御言葉とともに神様に召されて使わされていった。でも使わされていった時に私は思ったんですよね、神が使わされるか、全て神が養われる整えられると思った。だから仕事する必要はない、バイトする必要はないってね固く思い込んだ。でこれで失敗した。で神様すみませんでした、なんか私まずかったですか、やっぱ仕事しなくちゃいけないんですかって言ったらすぐやりました、そうだってそうだってね、でそうだって言われた。でそれで悔い改めてね、そしてすぐ手っ取り早くね 私それまで新聞の販売店の主任をしてたので、すぐ新聞販売をしたらですね、すごくしんどくなってね、きつくなって、で霊的にも実際的にもすごくしんどくなって、でそれでキャラ牧師に相談したら、バイトするのはいいけどちゃんとバイト先とか祈って聞いたって言われたら、いや聞いてないってだそれだって言われて、でまた聞かれて、母さんすいませんって言ってから、でだからすぐその勤めて1ヶ月もしないでその心配までを辞めて、そして真剣に祈って、神様ごめんなさいって言って祈って、で何を仕事していいですかって聞いたら、新聞販売店って言われたって言われたで、辞めて3日してそこの販売店、すいませんって言ってね辞めたんですけど、もう一回雇ってもらえますかって言って行ったんですよ。そしたらね、言葉があるときと言葉がないときでは同じ仕事をしてても祝福の仕方が全然違ったんです。その店長さんの関係ってのはすごく良くなって、で後からね、出勤の、ね、バイトもくれるようになって、ね、そして私が佐世保から三重に行くときには別にね、お金をくれましたよ。引っ越しの費用にしてくださいって結構の金額を ね、でやったことは結果的に同じことなんですけども、神様の言葉確認を取ってやることとそうでないことっていうのはやっぱり全然違うんですよ。でそれを私は最初佐世保でこの学んだんですね。で結果支えられたんです。バイトをしながら、でもバイトしながらもシオンが生まれたから6人家族でしょ。で教会の給料っていうのはもう本当にわずかだったので、でその私のバイトで、で妻が有田焼のね、内職もやってたので、それも限られてるもんですね。どう考えたって支出の方が多いのにもかかわらず、生活ってねずっと2年半守られていった。あれって不思議ですよ。今回の御言新聞のね、論説に漆間牧師も書いてますから、ね、経済のことからに関しての神の助けはね顕著だって、ね、でもね最初失敗したんですよ。私神が支えるだったら放水しようないじゃないかって思い込んだから。でも神の方はそうじゃなかったんです。牧会しながら、そしてアルバイトをしながら、だってアルバイトしながら実はアルバイトすることを通して多くの人が救われましたから。アルバイト先々でいっぱい人が救われました。明石田氏は焼き鳥焼く工場で行ってね、焼き鳥こうなりながら隣にいた高校生のヤンキーに伝道してその場で救いの道見てね救われたりとかね、そういうことからが次から次と起こってきました、ね、それは何かって見心だったんです。でも自分としてはね、牧師に召されたってね、そしてこれから神の働きをするってね、であなたには伝道の賜物があるからね、でイザヤ書であなたは主の植木かなみたいでね、こうぐーっとこう祝福されるみたいに語られて勢いよって言ったら、やっぱりちゃんと自分の語られた事柄は神様が来てるけども、その中で一つ一つちゃんと確認を取ってやっていかなくちゃいけない、これすごい大切だと思います。だから、ね、皆さんがね思ってないようなことを神様語られる。でこの時ね、ナーマン将軍はね、後からその下部が言うんですけど、もしあなたが難しいことをその預言者があなたに言ったら、あなたはどうしてでもやったでしょうって。なぜなら、それができる力と能力があったんです。ところが、ヨルダン川に7度身を浸しなさいとか極端になら、誰でもできることなんです、皆さん。簡単に言うなら、いわゆる簡単にできることなんです、皆さん。でも、その時のナーマンにとっては、非常に簡単なことなんだけども、それができない彼の内側の中のこの状況とかが多分あったと思うんですね。で神様はそれを知っておられたと思うんですね。だからヨルダン川に行って7度身を浸しなさいっていうことを語られたと思うんですね。で帰って帰るんですね。ヨルダン川この川かってね、この川でね洗って清くなるんだったらね、アラムの川の方がもっときれいやなんか言ってねでこの中で洗ってきれいになるんだったらね、自分のね、町の川に洗ってきれくなるやんみたいな感じで、とんでもないこと言うなみたいな感じで、プンプンプンプンって言ってね、もうこの野郎みたいな感じで、もうこの後このイスラエルにね、もう戦争仕掛けるぞ、そこまで思ったかどうか分かりませんけども、すごい怒って帰ったんですよ。ところがね、やっぱりね、良い器には良いしもべっていうのがついてますよね。で助言するんですよ。先ほど言ったね、難しいこと言われた、あなたはどうにかでもしたでしょう、それができるって。でも彼が言ったことはすごく簡単なことじゃないですかって。ただヨルダン川に身を浸し7度身を浸して清くなりなさいって言われただけないですか、やりましょうよって。でその下辺に説得されて、彼は何かというと 戻ってくるんですよ。そしてヨルダン川に身を浸すんです。多分戦車とか馬とか来てるから、多分将軍としての格好で多分来たと思うんですよね。まあ、鎧兜をつけてたかどうか分かりませんけど、もちろん鎧兜をつけては川の中に入れませんよね。かといったなら全部パッと裸になったかというと、雷を持ってるじゃないですか。人には見せたくないところなんです。見られたくない部分なんですよ。自分の人生の中でこれさえなければと思った部分なんですよ。だから多分着物を着たまま彼はもしかしたらヨルダン川に入ったのかもしれません。でも着物を着て皆さん水の中に入ると大変でしょ。水分吸って1回目何も起こりません。2回目見渡しました、何も起こりません。3回目だんだんだんだん回数ずれて着物は水が擦れて、経験あるでしょ。着物をしてプールに入ったりすると上がるときにズボンがこう ずり下がりとかねだから多分ね、ぐちゃぐちゃになって、人には絶対見せたくないと思ったナーマン その雷病の肌をその自分の家臣たちに見せるような状況になったのかもしれません。で途中では絶対思ったと思いますよ。こんなことしててね本当に癒されるんだろうかっていう疑いはあったと思います。そしてもしかしたら、ね、彼のがね、やっぱ彼が持ったプライドがあったかもしれませんけども、プライドっていうのは本当にその1回入るごとにそのプライドが、まあ、打ち砕かれるって言葉は表現が悪いかもしれませんが、プライドっていうのがなんかこう現れていくような形の中でなっていったんじゃないかなと思います。そして6回までも何も起こらないんですよ。ところが主に言われた通りに7回目に身を浸して上がった瞬間、神の言葉の真相ですね、幼子のように綺麗な肌に癒されていたんですよ。多分ね、名前喜んだでしょうね、幼子のように。でそこにいた多分自分のね家臣たちもそれを目の前に見てですね、驚いたと思います、喜んだと思います。ですかナーマンは情報を聞いて、しかし思い通りにならなかった。しかし彼は言われた通りに7回身を浸す、主に言われたことから言われた通りに従うことを通して彼の人生に神の言葉の成就というのが起こってきたということですね。覚えてください。で神様これからね、この日本においても、そして世界においても、そして皆さんの人生においても、これから素晴らしい技と奇跡を行います。皆さんいいですか。そう語っておられるから。しかしそれは私たちの思いをね、はるかに超えてくださる中で神は技をなされるので、主から言われないことから、主がはっきり示せないことからはこうなるとかね、自分で勝手に思い込まない、ちゃんと一つ一つのちゃんと主に聞いていく、いいですか。で主に言われていることから最も大切なことなんです。皆さんいいですか。だからここでは言われた通りにヨルダン川にて7度身を浸したら、あなたは癒されって言われた通りにその言葉が成就してきたってことです。で覚えていただきたいと思います。だから私たちもね、ここは必ず通ります、ね、2番目の戦いっていうのはね絶対通るんですよ。皆さんも通ってきたでしょ。でこれからも通ります。皆さん問題解決って言われてね、まだ解決してない問題皆さんあるでしょ、ね、祈って求めない、そうすれば与えられるって言いながら、その祈った答えはまだ受けてないものがあるでしょ。でも神様は明確に皆さんに語られたことがあるなら、その語られた言葉で必ず成就してくるんです。だからその言葉をしっかりと握って、言われることを言われる通りに従ってください。でその時何かというと、神様の技っていうのが表されてくるってことですね。ぜひ覚えていただきたいと思います、ね、ですから皆さんね、聞き従うためにも時間過ぎましたね。神様の声を聞かなくちゃいけないので、ちゃんといっぱい聞いてください、ね、どうして聞くかってこの間正解で言われましたよね。聞くポイント、デボーション、ね、だから皆さんちゃんとデボーションを強めてください、ね、神様日ごと御言葉を持って私たちを養ってくださっています。祝福してくださっています。導いてくださっています、ね、デボーション、祈り、ね、聖書、それから予言や、そして思いの中にね、 例えば昨日だったかおとといだったかな、ちょっとあの牧会祈祷会みたいなの示されてね、あの福牧師たちと一緒に祈祷会始めたんですけども、祈ると思いの中にいろんな考えてもないことがいっぱい示されてきますよね。だから祈ることを通して思いのうちに神様が語られていく。でそういった方のをちゃんと吟味して言われたことからに従うときに神様の技と栄光が表されてくるってことですね。これぜひ覚えてあのいただきたいと思います。これからね、皆さんね、神様皆さんの人生を豊かに祝福してくださいます。で皆さんの人生を用いて世に対してね、時代に対して奇跡と技を出していかれます。いいですか。こんなはずじゃなかったって皆さん思わないでねこんなはずだって主に言われたことから、ね、徹底して従いながらね、神様の恵みの道を、ね、歩み続けていただきたいと思います。お祈りをします。エス様、あなたの届きなど神聖導きありがとうございます。昨日も今日も常しえに変わることないあなたご自身がその恵みの道と神聖導きを持ってこの田中におられることありがとうございます。御言葉を通して今日学ぶことができたことありがとうございます。生の癒しを感謝します。まあ、彼は自分の人生にとって最もこの人に知られてほしくない、触れられてほしくないというその病を通して、何よりも大切な神を知る、そして神を信じるということになりました。私の人生の中には同じようにこのことがなければ、これがなかったらと思うことからが確かにあったかもしれません。またこれからの人生の中でそういうことが起こってくるかもしれません。しかし全てのことを感謝し、そして主に従っていくときに、その部分で神は神ご主の栄光を表されることを覚え、ありがとうございます。どうかこれからも正しい情報を受け、そして自分の思いでなく神の御思いのうちに私たちの人生を生きながら、これからも主に従いながら神の働きを全うしていくことができるように助けてください。さらにこの聖書の読み込みに関して主が導いている方々がいらっしゃいます。特にこのパトモスチーム に向けて黙示録に関して黙示録の読み込みを語られている方がいらっしゃいます。その方はそのお流しに従いながら読みなさいと称されます。よく理解できなかったとしても読み続けることを通してこのある御言葉が開かれたり、黙示録を通してあることからの示しというのが与えられてくると称されます。またこのある事柄、この右手にすることを左手に知られないようにしなさいという、そういう御言葉がなんか示されていることがあります。で何かその、こうなんかことを表に出して何かことをしようとしている方がいらっしゃるんですけども、それはまだその時じゃないので、はっきりとこう主との関係の中で、主に示されこの歩みをしていきなさいとさせます。時は神が示されるので、その時にはっきりとその事柄が明確にこうなってくるので、その主が言われる時まで示されている事柄に関しては神との関係の中で祈り備え、主に示される御心の導きだけを成しておきなさいとさせます。すばらばらばらばらすばらばら。それでは短く癒しの時を申します。病んでいる方、痛んでいる方は共に心を合わせて共にお祈りしましょう。愛する聖神様、あなたの尊きなど神聖を導きありがとうございます。昨日も今日も常しえに変わることない、あなたの神が今日もこの御臨在を持ってこの場所に臨んでおられることありがとうございます。あなたの打たれた打ち傷によって全ての病が癒されたとあります。癒しにしている主よ、あなたは今日もこの田中におられお少々に触れてさっていることありがとうございます。また癒しの霊の力を感謝します。皆様どうかこの少々の病んでいる、痛んでいるところに触れてくださって、あなたの御働きと御心が豊かになさいということができるように助けてください。ちょっとこう心臓の弁がちょっと何て言うんですか、ちょっと、この何て言うんですか、ちょっとその働きの機能がちょっと弱っている方がいらっしゃいますけれども、今そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。なんかそこ熱くなるのを感じておられますけれども、これは主の癒しです。癒しを受け取っていただきたいと思います。ほーらばらばらばらばらばらほーらばらばらばら。またこのちょっとあの、腰がこう傷んでいる方がいらっしゃいますけども、そこにも主が触れてくださっています。癒しを受け取っていただきたいと思います。それから喉ですね、喉をちょっと痛めている方がいらっしゃいますけども、そこにも主が触れてくださっています。癒しを受け取ってください。イエスキリストによってこの主の体と精神に与えている病の力と病の霊を、イエスキリストによって完全に縛られた、イエスキリストによって病の霊をお少々の人生の力に言います。イエスキリストの皆によってお少々の体と精神を癒され癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、イエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスバラバラバラバラバラバラ。またこの癒しじゃないんですけれども、この話の中ちょっと予想もしない中出費が許される方がいらっしゃいます。で、でその出費というのは実は主から来ているのです。主が来ていることです。それを感謝して このそのことから感謝して受け取るように語っている方がいらっしゃいます。思わぬ形で思わぬところのこう出費というのが出てきますけれども、それを感謝することを通して主はそのことをなすこと、またそれを主からのもので受け取ることを通して表す神の栄光の技があると知らされます。その栄光の技はその方が見るようになると知らされます。イエスキリストによってお少女の体と精神を癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され、イエスキリストによってお少女の体と精神が癒されたことをイエスキリストの宣言です。イエス様、あなたにですよ感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。お出しください。共にハレルヤ賛美していくと思って礼拝を閉じましょう。